ゆりねの元気かな。この番組はシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。リスナーの皆様と共にハッピーなひととき過ごせますように、ゆりねの元気かな、始まります。
あれからどれくらい経ったのでしょう。今でも時々思い出すあの頃の心ほどをた思い、大好きだった、いつもいつでも君の笑顔が頭から
。こんにちは、ゆりねです。7月1日の配信、ゆりねの元気かな、始まりました。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございます。7月に入りました。夏に向かってまっしぐらという感じなんですが、それでもまだね、ちょっと梅雨が明けていないだろうと思います。今、私が収録をしているのは6月の下旬なんですけれども、7月になったら本当にね、カラッとした夏らしい陽気になるのかなと思います。でもまだ7月の上旬は梅雨がねまだ残ってるのかななんて思います。でね、梅雨があるから、ちょっと体調もあんまり良くないとかありますよね。で、時々ね、お日様が出てきてくれると、なんか心がウキウキしたりワクワクしたり、ちょっと体調いいかもしれないなんてね、そんなことを思ったりしているんじゃないのかなって思います。っていうか私はそんなんですけど、皆様はどうですか？体調いかがでしょうかね。コロナウイルスも、徐々にですけど、いろいろ分かってきて、それでね、6月の中旬以降は、他県への移動も規制が解除され、まあライブハウスとかね、映画館とかそういったところも行けるようになって、徐々に昔の活気が戻りつつあるのかななんて感じてます。それでもね、いきなりやっぱり昔通りには戻りませんから、それでまたね、新型コロナウイルスにかかっちゃったら大変ですもんね。そんなところもあって気をつけながらですけど、それでも徐々に昔の気楽なじゃないな、密とかね、3密とかそういうの考えなくても済むように、お友達と普通にお話ができたりとか、みんなでワイワイガヤガヤ騒げる、そんな日が早く来てほしいななんてことを思っている今日この頃です。はい、では今日もよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。では今日もよろしくお願いします。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。 ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてゆりねです。7月に入りましたね。もう今年は半年が過ぎてしまいました。もうなんかあっという間だなって思っちゃいますね。あと半年で2020年も終わってしまいますよ。なんか時の経つのは早いですね。ね、特に今年は1月くらいはね、まさかこんな年になるとは思ってないですよね。皆さんの行動が規制されるというか、まあ外出しちゃいけないよってね、いうところもあったりとか、あとはね、こんな新型コロナウイルスにが蔓延して、日本が、世界がですよ、世界がこんな混乱するとはとても思いませんでしたね。で、経済もね、本当に株価がね、すごい下がっちゃったりとかして、まさかこんな状態になるとは思いませんでしたね。私も全く想像できませんでした。ね、だから人生って何があるかわかんないななんてすごくつくづく思う年でしたね。はい。それでもね、どんどん、昔の生活に戻りつつあるから、ちょっとみんなウキウキワクワクしてんのかな？ね、今までは我慢我慢我慢でしたからね。我慢しなきゃいけない日々がとても多かったからね。ちょっとやっぱしんどかったですよね。それでね、お家にいることが大好きな人はね、もしかしたら楽しいっていうか、普段通りであんまり変わんなかったかなっていうのもあるかもしれないけれども、それでもやっぱりね、外に行くのが大好きな人なんかは、お家にずっといるのはやっぱ窮屈だったのかななんて感じます。で、私新型コロナウイルスで外出禁止の時にね、すごくね、つくづく感じたことがあるんですけど、私はまあアメブロとかこうね、ツイッターとかやってるんですけど、アメブロのアクセス数がね、すごい上がったんですよ。まあツイッターはね、最近、質問箱ね、質問箱っていうのをちょっとやらせていただいて、ご質問をいただいて、それにたまに答えてるっていう、そんくらいしかやってないです。それで、アメブロはどうにかね、2日に一遍とか3日に一遍くらいは書いてるんですけど、まあこれも毎日毎日ね、本当は書いた方がいいんでしょうけどね。なんかね、もう記事のネタがないっていうことはないんですよ。ネタはあるんだけど、その書こうっていう気持ちになれなくて、で、書こうと思った時は、3つか4つ記事をどんどんどんってね、のけてます。だからやっぱり何でもそうですけどね、やる気ってんですかね、その気持ちにならないと、体とか脳っていうのはね、動かないんだなぁなんてすごく思いました。それで今日は特別テーマも決めず、ぐだぐだだらだら喋ろうと思ってます。で、最近私は人生初の手相占いっていうのをやっていただいたんですね。それでね、まあ娘とね、ご飯食べに行こうって言ってね、娘がまあダンスのレッスンに行ったんです。久しぶりにね。そのダンスのレッスンも予約制で、本当に密にならないように予約した人しか入れないってことで、すごく間隔を空けて練習するみたいなんですけど、それでどうにかダンスのね、レッスンの予約が取れたってことで、で、その帰りちょこっと時間あるから、じゃあご飯食べようってことでね、一緒にご飯を食べたんですね。で、その時に私も娘とね、待ち合わせた時に、若干早めに待ち合わせ場所に着いたんです。で、その時にちょっと時間あったから、ほっと見たらね、手相占いっていうのがあったんですよ。で、30分くらいね、ちょっと時間あったから、まあ30分間、ショッピングとかうろうろしてもいいんだけど、まあ、この手相占いっていうのもね、人生で一度くらいやってみたいなぁなんて思ってやりました。あと、それと私は、手相がね、こう、M 字型っていうんですか？生命線と、運命線とか、なんかなんとか線とかってあるじゃないですか。それがこう3つ、何ですかね、親指と人差し指の間のところに3本が集中してる、こう M 字型みたいな手相をしてるんですよ。で、手相占いの本とかを読むと、その M 字型の手相の人は、まあとても珍しい手相の人だなんてことが書いてあったから、じゃあ私の手相は珍しいのかなとか思って、まあ、占いの方はね、 どんなこと話してくれるんだろうなんて思ってすごい期待して行きました。だけどその期待してた割にはですよ、なんかねその M 字型の手相のこととか何も言ってくれなかったしね、ちょっとねがっくりしたっていうところがあります。はい。あ、それでね、私あの数秘術とかもやってるじゃないですか。それで数秘術もやってるし、お仕事でカウンセラーもやってるから、まあおしゃべりとかするの得意っていうかね、あの自分のペースに巻き込むのはね結構多分得意だと思うんですね。だからそんなんで、もしかしたら私も、数秘術カウンセラーってなんてことで、看板出せるかななんて思っちゃいましたっていうところを話して、はい、前半も終わりになっちゃいました。早いな。じゃあ私の歌を聴いていただこうと思います。母さんの独り言、ちょっとジメジメしてるね梅雨の時期だから、これを聞いていただこうと思います。母さんの独り言、ゆりねです。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
ゆりねのセロトニンと食の話ミニコーナーということで、はい、後半は心と体の健康のために、あなたのために、ゆりねさんがちょっとしたヒントをお伝えしますっていうところで、はい、今日はですね、まあ、いつもいつも私は呼吸法が大切だよとか言ってますね。まあね、以前のセロトニンと食の話の中ではすげえ言ってましたよね。呼吸法が大切だよ。で、まあイライラしたりとかね、精神的にちょっとね、追い込まれたりとかしんどいなーって思うときは、まずはリラックスするために呼吸を整えるっていうのが大切ね。人間の臓器っていうのは内臓とか自分で調整ってできないじゃないですか。ね。内臓は体の中にあるから、それを触ってね、ちょっと温めてやるとか、なでなでしてあげるとか、ね。肝臓さん、腎臓さん、いつもありがとうと思って、ね。こう、優しくなでたいと思ってもできません。でも、その代わりにできることが、まあ唯一呼吸をして、呼吸をすることによって内臓に刺激を与えるってことができるんです、私たちね。だからまあ生きていくためね、生きていくためには呼吸しないと私たちは生きていけませんよね。この生きていくための呼吸っていうのも必要ですけど、それは無意識に誰でもまあやってますね、一般的には誰でも無意識にやってます。だけどその無意識にやってる呼吸だと体にとってプラスのエネルギーにはならないっていうところがあるので、まあ、意識した呼吸をやっていくといいんですね。それで今日はその呼吸法について少し話したいと思います。はい。で、私はいろいろね、もういいおばちゃんですけど、本当に、懲りもせずというか、まあ飽きもせずというか、いろんなところにレッスンに行くのが好きっていうわけじゃないけど、なんかね、やんなきゃと思って、やんなきゃってもないんですけどね、やりたいと思ってね、ついついいろんなところにレッスンに行ってしまうんです。それで未だに歌のレッスンに通ったりとかしてます。まあ、以前もいましたよね。まあ、20代、30代、40代の人たちと一緒になってレッスンを受けてます。まあ、20代はね、その娘と同じくらいの年の子とかもね、いますよ。20代ね。はい。そういう子たちと一緒にレッスンを受けていて、まあ、楽しいなと思ってます。そこで歌のね、レッスンの時に、まあ、声を出す前のストレッチっていうのを先生が教えてくれるんですけど、その時に、ストレッチする方法が、まあ、呼吸法の体をリラックスする、疲れを取る呼吸法にとっても似てたんで、ちょっとそれを紹介しようと思ってます。今日はセロトニン呼吸法っていうね、本有田秀夫先生と高橋玄牧先生って方が書かれているセロトニン呼吸法、青春出版社から出ているこの本をちょっと参考に皆様にお伝えします。腕伸ばし呼吸法です。体の疲れを取る呼吸法です。手のひらを上にして、親指が背中側に来るように手を組みます。これ後ろ側でですよ。後ろ側で手を組んで、 親指を内側に回転させ大きく息を吸います。後ろで手を組んで手を上に持っていく感じですね。腰を折って上体を曲げていきます。腕を上げながら息を吐いていきます。はーって、ね、吐き終わったら上体と胸を元の位置に戻しながら息を吸っていきます。歌のレッスンの時はね、まず前でこうボールを抱えるみたいに手を組みます。それで息を吸います。で吐いて手をぐるーっと回して手を離しながら吐きます。はあ。そして後ろで手を組んでその手をぐーって持ち上げるんですよ。でその時に息をはあって吐きます。だからこの背中の方で両手を組んで手を上げる、これで息をはあって吐きますっていうのを歌のレッスンでやりました。でこの呼吸法の本の中に書いてあるのは、こう腕を上げて腰を曲げてお辞儀をするってありましたから、まあね、お辞儀をすると楽ちんですから、こういう呼吸法もあります。歌のレッスンの時はやっぱりね、呼吸を強くしなきゃいけないじゃないですか。歌を歌うっていうのは息をいっぱい出さなきゃいけないから、だから体をね曲げないんですよ。腰を曲げてこんにちはしないんです。この手をどんどんもっともっと上に持ってって、吐いてください、もっと上に持ってって、もっと上に持って、もっともっともっと頑張って頑張ってっていつも言われますけどね、この後ろで腕を組んでね上げるっていうのがね結構難しいんですよね。硬い人には本当大変。皆様、私の説明で分かりましたか？分かりづらいよね、いつもいつもごめんね。はい、こんなんですけど、ぜひやってみてください。それでは私の歌お聴きください。ゆりねでもうすぐ夏が来る。
中で話す君、まるで子供のように、戸惑い驚き、胸の高鳴りを感じた。優しく
『ミュージックゼロチャンネル』をお聴きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは最後にゆりねからあなたへ素敵な言葉送ります。今日はですね、PHP さんのブレない、流されない自分流の生き方できる人っていう雑誌がありまして、それをちょっと買って読んで感動した部分があったので皆様にお伝えします。これは PHP 7月増刊号ナンバー19。で、その中で、小学生の松下幸之助物語読書感想文コンクール大賞作品掲載っていうところがあって、それを読んだ時に、小学生なんですよ、これ小学6年生なんですけど、すごい、素敵な素晴らしい文章が書いてあったので、それをちょっと最後にねご紹介します。ちょっとじゃあ読みますね。はい。私が初めて幸之助の言葉と出会ったのは学校での調べ物だった。楽観よし悲観よし、悲観の中にも道があり、楽観の中にも道がある。私はこの言葉に衝撃を受けた。悲しいのは嫌だが、それを受け入れることで次の道が開けるんだと気づかされたからだ。なぜ幸之助はこのように言えたのだろうか。答えは松下幸之助物語の中にあった。彼の人生は私たちが想像もできないほど苦難の連続だった。それでも前を向けたのは彼に素直な心があったからだ。ということで、このね、素直な心があったからこそ多くの人にも愛された。 前を向く力、周囲の支え、それは素直な心から生まれる。幸之助のこの言葉は未来を担う私たちへの贈り物でもある。それを受け取った私たちはこれからどうすればよいのか。答えは簡単だ。どんな失敗や困難でもそれを糧にして一人一人ができることを精一杯すること、そして人々が互いに心を通わせみんなが幸せになれる道を探すこと。そうすれば幸之助から託されたバトンをさらなる未来へとつなげていけるだろう。さあ私たちもみんなの幸せのために一歩前へ踏み出そう、ということで途中ちょっとね割愛させていただきましたが、この横田玲さんっていうね小学校6年生の方が書かれた感想文、これを読んで私はとても感動しました。まあ素直な心がねあったからこそ松下幸之助はどんな苦難があっても乗り越えてこれたんだっていうところ、そしてそれを自分自身に照らし合わせて自分もどんな失敗や困難もそれを糧にして一人一人ができることを精一杯やろう、自分も精一杯やろう、なんてねことを書かれている小学6年生、すげえなぁと思ったっていうところです。はい、もしもよかったら皆さん PHP アーカイブスっていうので7月増刊号っていうのをね多分まだ売ってると思いますから買ってみてください。いろんなことが書いてあってとても勉強になります。ということで、はい、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしています。ということで、ゆりねさんはずーっとこのミュージックゼロチャンネルさんのね最後の言葉言ってますけど、なかなかねお便りも皆さんなー出すのめんどくさいんだろうな、お便りも来ないですよ。うん、悲しいけど、まあそれだけ私もね皆さんの心の中に訴えるものがないんだろうなととても反省していますが、それでもお便りとかいただけると元気になるな。で前ねとっても素敵な今はタレントさんですけど、女性と出会った時に、まあ私の歌をね、そのお便りをくださった方のエピソードに合わせて私の歌を紹介したらいいんじゃないんですかなんてことも言われたんですけど、でもね、そのお便りがまず来ないからね、そのエピソードをどうのこうのっていう、以前の問題だなぁと、はい、とても感じてます。まあそこら辺どうにかちょっと今後やっていきたいと思います。ツイッターの質問箱はね、おかげさまでぼちぼち来てますから、そのツイッターの質問箱と連携してなんかできたらいいですね。はい。では最後まで本当にお聞きいただきありがとうございました。では7月16日またお会いしましょう。ゆりねでした。また元気で会おうね。うん。じゃあね。またね。バイバイ。ゆりねでした。